こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。今日はちょっとその前に、先日新聞を読んでいると、先生、小児救急に対するこう注意呼びかけをがありました。今沖縄の小児救急というのはピンチなんでしょうか？
はい、2つ背景がありまして、うん、1つがコロナが終わって皆さんマスク外し出したので、今までコロナ禍で入らなかったようなコロナ以外の感染症が子どもたちの間で非常に増えてて、結構今小児科が発熱で相談に来る方が非常に多い状況になっています、
はい、
でこれが日中かかりつけ医でちゃんと見れてたらいいんですけど、かかりつけ医も例えば予約が取れないとかなると、もう夜間の救急に行くしかない。でもう一つの背景が、那覇市立病院が今小児科の先生が少ない関係で救急を今小児救急をちょっと今控えてると、その分その患者さんたちが県立南部医療センター、子ども医療センターに行って、かなり増えていると。この間の日曜日は12夜深夜で140人ぐらい子どもたちが来てたみたい で、
はい、
でも先生たちももう こういう時期で初めてのことでびっくりして、私たちにも相談があったということです。
そうなんですね。
これ那覇南部のみならず、実は中部でも中部病院が小児救急を今控えてたりしているので、結構これ全県的な問題になってて、小児科の先生が今ちょっといや人数的には他の県より少ない中で、こういった発熱が増える、それと小児科の先生が少ないっていう中で、医療現場は今ちょっとあまり表には出ないんですけど、救急の現場は実は結構大変という。
先生どういうふうにしたら少し混乱というのはこう、収まってくるんでしょうか？
はい、たくさん来る小児のうちのほとんどが実は軽症の発熱患者さんだそうで、入院になるケースは本当に 7% ぐらいらしい。
ほんの一握りですね。
ですからそうなると、できれば、お父さんお母さんには沖縄県小児協会が出している、小児保険協会かなが出している、ハンドブックというのがあって、救急ハンドブックみたいな、発熱の時の対応方法とか、
はい、
そういったのはホームページもダウンロードできるので、ぜひ見てほしいということと、それを見て冷静な対応。例えば解熱剤を常備していて、昼間の夜はそれでなんとか子供さんが元気だったら、とりあえず熱を下げて翌日病院に行くとかですね。それとかあと回線が結構いっぱいになりやすいと言われているんですが、シャープ8000という小児の電話相談の仕事もありますので、そういったのにかけてみる、この2つを進めています。で大事な、私自身が大事だと思っているのは、やっぱり昼間のうちにかかりつけ医の先生たちに相談できたらいいんですけど、小児科の医療に携わっている先生たちが発熱時の対応っていうのをお父さんお母さんたちに何か資料とかを渡してもらって、でそれで皆さんが発熱になってパニックになって救急にっていうのが、みんなが行くのを少し数が抑えられるだけでも冷静に対応してほしいっていうのが小児科の先生たちの一番のメッセージでしたね。
はい、お子さん、小さいお子さんだとやっぱり心配もあるでしょうし、
はい、
大人と違うっていう部分で慌ててしまうこともあると思いますが、はい、どうぞ参考になさっていただきたいと思います。はい、さて地域向けの医療講演会ですが、6月は、首里ハートクリニック院長安里直彦先生が不眠症概要と対策そして治療法と題してお話ししてくださいました。眠れないということについてのお話ですね。
はい、そうです。結構不眠症は私たち内科の診療しててもよく相談があることなので、今回は不眠症のポイントについて浅田先生が丁寧にお話していただきました。
はい、眠れない、 たまにやっぱりありますけれども、これそう不眠症ってあの診断が下るにはいろいろとやっぱりポイントっていうのはあるんでしょうか。
はい、あの不眠症のタイプにも例えば寝つきにくい、入眠困難、うんうんうん、あともう中途覚醒って言いますが早く目が覚めてしまう睡眠維持困難、
うん、
それともう朝すごい早い時間に目が覚めてしまってその後眠れない早朝覚醒、このいずれか一つがあって、これが生活に支障をきたす、例えば次の日の仕事になんかあの元気がなくなったり、
うん、
朝の作業効率が落ちたりするとそれは良くない状態なんですが、これが、1週間に3回起こるとか、もしくは3ヶ月以上続くという状況だと、はい、まあ、これが不眠症として診断されて対応が必要になると言われています。
いやでも1週間の半分がこういう状態だとやっぱ落ち着かないですね。
はい、やっぱり次の日の仕事に影響出てくると思うので、うんうん、やはり良質な睡眠をとる工夫っていうのは大事かと思います。
先生、寝る時間っていうんでしょうかね、例えば1日何時間ぐらい寝るといいですよなんていう話って聞きますが、それってやっぱり決まってるんですか。
統計学的なデータでは7時間前後の睡眠っていうのが一番病気のリスクが少ないとは言われてるんですけど、ただこれはあくまでも統計のデータなので、人によって6時間で十分な人もいれば8時間が適当な人もいるので、そこはもうその人それぞれ、時間の長さにあまりこだわりすぎるとちょっとまた神経質になっちゃってもいけないので、
なるほど、
翌日に元気に翌日の朝気持ちよく目覚められる人は私は時間の長短はあまり気にしなくていいのかなと思って。
じゃあ睡眠時間何時間っていうのは、個人差はありますよということですね。でも先生、このなんていうんですか、眠れないっていうこの不眠の状態がやっぱりこう長く続くと病気になってくるわけですね。
はい、慢性化すると、先生も講演の中で話してるんですけど、肥満、高血圧、糖尿病とかっていう生活習慣病が出てきたり、
はい、
心臓病、脳疾患とかもリスクは上がると言われてて、あと精神的な病気でいうとうつ病などが起こりやすくなると言われてますから、やっぱり睡眠不足っていうのはやはり対応方法を皆さん検討した方がいいのかなと思います。
睡眠っていうのはやっぱり体を休めたり心を休めたりっていうことでとっても大切なんですね。
そうですね、やはり次の日にいかに快適に過ごせるかっていうのは大事なので、人それぞれ時間の長さは違うと思うので、それをまず目安に翌朝もう朝起きたら元気よく仕事に行けるかどうかっていうのは目安になるかと思います。
でその先生、眠れない、眠りにくいっていう原因っていうのは何かこう明確なのがあるんでしょうか。
明確なものというか、例えばやはり生活のリズムが狂うような夜更かしとか、分かりやすいと時差ボケなんですけど、
はいはい、
それとか空腹しすぎて眠れない、ストレスによる不安、あとネガティブ思考とか、やっぱり昼間の対人関係であったことをちょっと考えすぎたり、こういったのは一番皆さんが理解しやすい不眠の原因なんですけど、その他意外と注意が必要なのが睡眠時無呼吸ですとか、
病気が原因ということもあるってことですね。
はい、睡眠時無呼吸の診断は結構分かりやすいのがいびきが非常に大きい方はかなりの確率で無呼吸を持っていると言われているので、周りからびっくりされるようないびきがある方はやっぱり一度病院に行くのも大事かもしれません。あとカフェイン、ニコチンはなんか皆さんもイメージあると思いますけど、アルコールが実は不眠の原因になるので、よく寝酒と一緒して眠りやすくなるからって言いますけど、かえって不眠になりやすいと言われて、
そうなんですね。
はい、お酒で眠るというのはあまり考え方としてはちょっと良くないみたいです。
そして先生、不眠というとやっぱりお薬ってすぐイメージ湧いてくるんですけれども、お薬については何かありましたか。
はい、その先ほど言ったような寝つきにくいのか、途中で起きるのか、十分に眠れないのかっていう、タイプによって使う薬がやっぱり変わってくるので、そこはやっぱり主治医の先生と相談しながら、
はい、
最初は少量から 開始して短い期間で効果かどうかを見極めていくっていうのが大事とされています。
でやっぱりお薬に頼るともうダメなんじゃないかっていうような方も結構いらっしゃると思います。そのあたりはどうなんでしょうか。
はい、実はよく安定剤を睡眠薬代わりに出していた時期があって、はい、私たち内科医も今反省してるんですけど、かなり以前出してたんですね。これに対して精神科の先生方が中心になって、国もちょっともう安易に安定剤の処方はやめましょうという、今もう睡眠についての指針が国全体に出ていて、私たちもそういった薬はもう本当に最小限にしか出さなくなりました。その代わりに今使える薬が何種類かありますので、別の作用機序で本当に必要な時、眠れない時だけ飲んで、いらない時は引き出しに入れとけるような、毎日飲まないとダメみたいな薬ではなくて、他そういった以前のような習慣性がある薬でない薬も今ありますので、
そうなんですね、
これはぜひ医療機関で相談いただくといいかなと思います。
やっぱり専門の先生に今こういう症状で困っている、こういうふうにしたいんだけどというふうに相談するって大切なんですね。
そうですね、やはり不眠が長期化するとやっぱり気分的に落ち込んだり仕事に影響しますので、お薬を安易には勧めないですけど、必要な時にやっぱり飲んだ方がいいと思いますので、そこは皆さんが信頼できる先生を捕まえて相談してみてもいいんじゃないかなと思います。
先生、この不眠の相談なんですが、窓口はかかりつけの先生でも大丈夫なんですか。
はい、必ずしも精神科心療内科に最初に行かなくていいと思うので、もう最寄りの内科と称するところとかだと不眠症の対応は結構慣れてると思いますので、お近くのかかりつけ医、内科医の先生等でよろしいかと思います。
じゃあ窓口はかかりつけの先生で大丈夫ですよ、
はい、
ということですね、
はい、
内科では結構多いっておっしゃってますけど、やっぱり先生も相談を受けること多いですか。
多いですね、もちろん薬を出すケースはやっぱり全体の1割とか2割1割前後か2割いないかと思いますけど、やっぱり一定数やっぱり相談がありますので、私たちも使用する経験は増えてますので、アドバイスはできるかと思います、はい、
参考にしていただきたいと思います。さあ、首里城下町クリニックでは毎月1回、こういった形でですね、地域向けの医療講演会を行っていますが、 YouTube の配信です。で、過去の、放送はアーカイブで見ることができますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。さあ、そして7月ですが、7月の10日水曜日午後7時から配信です。社会医療法人敬愛会中上病院救急科医長の中村隆先生が救急現場からのメッセージと題してお話ししてくださいます。もうまさに今日は小児救急のお話も伺いましたが、やっぱりこういざっていう時にすごく頼りになる先生方ですよね。
そうですね。で、先生が今回の講演会の要約をしてるんですけど、先ほどの小児救急の話を含めて、沖縄の誇る救急医療が危機、救急の適正利用、日々の健康管理が重要です、共に対応策を考えてみましょうという感じで紹介してくれています。ですから沖縄の皆さんお家に帰って寝てる時間に救急外来でどんなドラマが起こってるのかというイメージで話を聞いていただけると、はい、よくER とかっていう、
はい、
まさにあれが県内の主要病院の救急外来で本当に起こっているので、その現場の声を聞いていただけるといいかなと思います。
はい、わかりました。7月の10日水曜日午後7時配信ということですので、ぜひ首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧ください。首里城下町クリニックで検索することができます。電話098-885-5000 885-5000 です。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。